ご機嫌いかがですか？好奇心は物事を考え学ぶための鍵です。疑問に対する好奇心に満ちた調査研究がなければ、世界の偉大な業績は未だに眠ったままだったでしょう。けれども、疑問に対する一生をかけた探求が不毛に終わったら、残るのは深い落胆だけです。これからお話しする女性は、若い頃に、人生で最も重要な疑問の答えを求めて探求を始めましたが、その結果は控えめに言ってもがっかりさせるものでした。でも彼女の心と思いと人生が解き放たれた時、その答えは与えられたのです。実在する人々のノンフィクションドラマ「解き放たれた人生」はアメリカのパシフィックガーデンミッションがお送りします。1877年以来、ミッションはホームレスの方々に住まい、ベッド、食事、清潔な衣服、そして体や歯の治療を提供してきました。すべてただです。身体の必要が満たされた後には、人はパンの実にて生くるにあらずの言葉通り、カウンセラーが心の問題に答えてくれます。では、パシフィックガーデンミッションが全世界にお送りする解き放たれた人生、どうぞお聞きください。今日の物語の主人公は、小さい頃から自分の抱いている疑問は最も重要なものであることを知っていました。不思議なことに、その疑問は彼女の育った文化や宗教の中では明らかに避けられていました。その疑問とは何でしょう。では、彼女自身に語ってもらいましょう。解き放たれた人生、第2298話、花の物語です。
1923年、私はアメリカのオハイオ州クリーブランドの貧しい家庭に3人の子供の末っ子として生まれました。私たちはユダヤ人居住区に住んでいました。両親はリトアニアからの移民で英語を話せませんでした。私たちは正統派ユダヤ教徒で、典型的なユダヤ人家族の特徴を持っていました。とりわけそれは母が話すときの口調の激しさに現れていました。
花、花、すぐ家に戻りなさい。
なんで？まだ明るいよ。アーキーと遊んでるのに。
花、今すぐ。理由なんかいいの、とにかく戻りなさい。
大丈夫よアーキー、ママまだ切れてないから。
花ったら。さあ、これが最後だよ。
限界みたい、行くわね。
学校に行くようになって、私は近所のユダヤ人たちとクリスチャンの人たちとのいくつかの違いに気づきました。うちの周りでは誰もが強い口調なのですが、他の人たちは静かに話すのです。もう一つの違いは、私たちの近所では聞かないある名前で、学校の子供たちがよく口にしていました。それは男の人の名前で、イエス・キリストと言いました。ユダヤ人学校に使われていた街道で、私はラビ、ユダヤ教の先生にある質問をしましたが、それからの生涯、私はその答えを求めて多くの時を費やすことになりました。
花、質問があるんだって？
先生、学校でみんながある人、イエス・キリストについて話してました。イエス・キリストって誰ですか？
花、今日はきっと気分が優れんのじゃろう。家に帰ってお母さんと話してみなさい。
ママ、ただいま。
今ラビ様と電話中よ。先生、続けて。
花はユダヤ人じゃない。街道にやってきて ユダヤ人なら決してしない質問をしたのじゃ。あの子はユダヤ人とは違う。他の子供に悪影響が出ないうちに、もう学校には送らんでください。あの子の顔はもう見たくない。
街道で一体何をしたの？
何をって？
ユダヤ人ならしない質問をしたって。
イエス・キリストって誰なのか知りたかっただけ。
その質問はしちゃダメ。わかった？
ただ知りたいだけなのに、なんで聞いちゃダメなの？
お前はユダヤ人なの。だから聞いちゃいけない。それが理由よ。
理由も知らされずに、こうしなさいと言われると、私は余計に興味が湧きました。両親は私が反抗的だと思い込んだようでしたが、私は好奇心があっただけなのです。答えてほしい質問がたくさんありました。私たちの習慣のどれにも背後には理由があることを知っているのに、はっきりとその答えが聞けないと私はイライラしました。そのイライラはある日、私はもうユダヤ人学校には行かないと決心したことではっきり形になりました。
今何て言ったの？
ユダヤ人学校にはもう行かないわ。
行くんです。もう二度と言わないで。
あそこは好きじゃない。
もういいわ。もし学校を捨てるなら私は死ぬから。
ユダヤ教を捨てるんじゃないの。学校に行きたくないだけよ。
なんで私の心臓を突き刺すようなことを言うの？私の前に立ってる子は誰？私の娘じゃない。お前が誰かは知らない。でも私の娘じゃないね。
それからしばらくして珍しいことが起こりました。友達から一緒に教会に行かないかと誘われたのです。私は教会に音楽があることを知って口も聞けないくらい驚きました。ユダヤ人の知っている音楽はカントルと呼ばれる独唱者が歌うものだけでした。私が音楽が好きだと知ると、友達は聖歌隊に入るように勧めました。私は勧め通りにしましたが、それは前代未聞の楽しいことでした。ユダヤ人の少女がキリスト教会の聖歌隊に入るなんて。このことを知った時の母の反応は、容易に想像できるでしょ。高校では私はさしずめ市民権運動家として活動しました。特にどのグループを応援するというのではなく、助けを必要とする人がいれば誰でもよかったのです。そして私があるクラブを作ろうとした時にはちょっとした波紋を引き起こしました。
どんなクラブなんだね？
ダンスクラブです。私たち一緒に集まってダンスを楽しもうと思って。
私たちとは？
同じ若者たちです。ユダヤ人、イタリア人、アイルランド人、黒人。
黒人も呼んでみんなと一緒にダンスをさせようというのかね？
当然です。いけませんか？
そんなことはできん。
でもやります。
君は卒業したいのかね？
もちろん。でもそれが何か？
ならやめたまえ。どうも君という人はわからんな。君の兄さんや姉さんは在学中何の問題も起こさなかったんだぞ。
高校を出ると私は工場で働き、戦闘機の部品作りに従事しました。そこでも私をトラブルメーカーと思っている人たちがいました。
花、船舶部門で働いてる日本人の女の子ヨシのことを聞いた？
うん、どうしたの？
今朝クビになったよ。
クビ？またどうしてよ。
アメリカ人の女の子の隣で働いてたんだけど、その子の兄さんが太平洋上で戦死したんだ。それでその子をボスに頼んでヨシを辞めさせようとした。日本人だというだけでだぜ。
で、ボスはそうしたの？
ああ、誰も何にも言わなかった。
そんなのないよ。ラインを止めて、電源切ってよ。 みんなちょっと周りに集まって。ねえ聞いて、みんな船舶部門のヨシを知ってるよね。
ああ、
彼女今朝クビになったの。日本人だというだけで。これって正しくないと思う。そんなことをさせちゃいけないよ。今度は私たちの番になっちゃう。ブレマン、あんたがドイツから来たって理由だけで。マーフィー、あんたがアイルランド人だからって辞めさせられる。もうそうなったら、たまたまユダヤ人だから、ポーランド人やイタリア人だからというだけで、誰でも簡単にクビになっちゃうんだよ。そんなの見過ごすわけにはいかない。賛成してくれる？わかった、行こう。きっちり話をつけなきゃ。
あ、ハナだ。ボスは何だって？
かなり長引いたけど、連中最後は折れたわ。ヨシも含めて全員の身分は保証するって。
おお、なぜ。
ただし私を除いてね。ボスが私は人を抱きつける名人だから危険だって解雇通知をもらっちゃったわ。ねえ心配しないでよ。もっとよく働けるところ見つけるから。この人を動かす力を生かしてね。ともかくここでその力をもらえたんだから。
この時母はもう私を持て余していましたので、シカゴにいた私の姉に預けました。その時から私はより熱心に私の疑問に対する答えを求め始めました。イエス・キリストについてもっと知りたかったのです。そのための最善の方法はクリスチャンの礼拝の場所に行くことだと思いました。彼らの信仰とイエス自身を尋ね求めて、次から次に教会を尋ねましたが、ストレートな答えを得ることはできませんでした。新しい友達ができることは嬉しかったのですが、肝心の教会でもイエス・キリストについて知ることができないのは不満の種でした。私は一日に何時間も次々にチャンネルを変えてはラジオに聞き入りましたが、ある時とても風変わりな番組に出会いました。
お元気ですか？平安。自分自身にも周りの人々の間でも真の平安を持つには生涯をかけての探求が必要かもしれません。病弱に生まれ次々と挫折に見舞われる人生を歩む人にとって、それを得るのはなんと困難なことでしょう。80歳になるまでそれを得るために何度も挫折した方をご紹介しましょう。ボロボロになるまで疲れ果てた末に、その方の心と思いと人生はついに解き放たれたのです。シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りする解き放たれた人生の時間です。あなたがご自身と向き合いお考えになるために、実在の人々のノンフィクションドラマをお聞きください。
私はその番組をいつも聞くようになり、毎回登場する人物が私と同じように平安を求めていることにとても心を惹かれました。ある日、たまたま同じアパートに住むイレイン・ヘイグという女性がパシフィックガーデンミッションの婦人部の部長であることを知りました。ある土曜日の午後、彼女は私をミッションに招待し、中を案内してくれました。
どうだった？パシフィックガーデンミッションの見学ツアーは。
ありがとうございました。面白かったわ。こんなとこ今まで見たことなかった。いろんなサービスみんなタダなの？
そうよ。さてと、会っていただきたい人がいるの。ミッション総裁のハリー・ソールニアさんよ。
私は何度かミッションを訪れました。ソウルニアさんのメッセージを聞くのも楽しみでしたが、正直に言うと、本当の目的は、ただで食べられる食事でした。そのうちに、他のことが忙しくなって、ミッションのことは忘れてしまいましたが、解き放たれた人生だけは聞いていました。ミッションに行かなくなってかなり経ったある日、びっくりするようなことが起こりました。仕事中の私の前に、雲をつくような大男が訪ねてきたのです。
すみません、花さんですか？
そうですけど。
はじめまして。私はデイビッド・ソウルニアと申します。
ソウルニアさん？
はい、デイビッド・ソウルニアです。
ひょっとしてパシフィック・ガーデン・ミッションのハリー・ソウルニアさんとご親戚では？
ええ、僕は息子です。
あ、そうなんだ。なんでこちらに？
僕もあそこで働いてるんです。ミッションの職員たちがあなたに会えなくて寂しがっていることを一言伝えようと思って。それとあそこで聞いたお話とか聖書の中で何か質問があったら聞かせてほしいんです。今すぐ答えられなくても後でちゃんとお答えしますから。
ではまず、イエス・キリストってどんな人ですか？
いい質問です。ヨハネの福音書20章31節でこう言っています。イエスはキリスト、神の御子です。ヨハネの福音書を自分で読んでみたらどうです？その質問には聖書が答えてくれますよ。
そうね。質問はいっぱいあるんだけど、もう一つ聞いていい？
どうぞどうぞ。喜んでお助けします。
イエスが生きた目的は何だったの？彼は何で生まれてきたの？
もう一つのいい質問です。テモテへの手紙第一章十五節を読んでみて。パウロはその質問にこう答えてる。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。わかる？彼が生き、そして死んだ目的は、僕たちが罪の罰から救われるための道を備えるためだったんだ。
デイブは私の質問すべてに答えることを厭わなかった、ただ一人の人で、聖書にはイエス・キリストを知るのに必要なすべてのことが書いてあることも教えてくれました。その頃の私の生活は、誰もが認める通り、どん底でした。郷里のクリーブランドでは、母が私の婚約者に、私とはうまくいかないと言ったせいで、彼は去りましたし、シカゴで結婚した男は、後でわかったのですが、アル中で、我が家の米びつは空になりました。もう私にはお金もなく、住む家もありませんでした。その風向きが少し変わったように思えたのは、友達のアースラとご主人に勧められて、彼らと一緒に住むようになってからでした。そんなある日、
花、よかった、目が覚めて。
アスラ、ここはどこ？
病院よ。あなた、道路を横切ろうとして車にはねられたのよ。しばらくはとても危険な状態だったけど、もう大丈夫みたい。
体中が痛い。
お医者さんが、あなたはリハビリが必要だって。
あ、リハビリ、
うん、足と腰にひどい傷を負ったのよ。
回復の見込みは？
楽観はできないわね。
正直に言って、どのくらいかかるの？
多分もう歩けないかも。
事故に遭って最初の1年間は、私の人生はどん底で、もう一生歩けないかもしれないという現実に直面させられました。次から次へと病気にも見舞われました。職場からも、出席したどの教会からも、私の安否を気遣って見舞ってくれる人はおろか、電話をくれる人さえいませんでした。私はすっかり落ち込んで、どこからも救いは来ないと感じました。そのどん底の中で、私はこれまでに犯してきたすべての悪いことに対する罪の意識に襲われました。もう落ちるところまで落ちたと思えたとき、電話が鳴りました。
もしもし？
やあ、ハナ。デイビッド・ソールニアです。この頃、どうも君のことが気になったんで、電話してみたんだ。
嬉しいわ。もう長いこと誰からも連絡ないの。職場からも教会からも、もう1年以上もよ。
もっと早く連絡しなくてごめん。君が事故の怪我で大変なことになってるって、つい最近聞いたんだ。
もうかなり経つのに。
とにかく今知ったんだよ。父がミッション総裁の責任を降りて、理事会が僕に後を継がせたもんだから、もうめちゃめちゃ忙しくて。ねえ、聞かせて。君にどんなことが起こってたんだ？
デイブ、どこから話せばいいんだろう。ともかく来るところまで来ちゃったって感じ。医者はもう歩けないって言うし、次から次と違う病気にかかるし、もう踏んだり蹴ったりよ、わかる？
神様が君をご自分に向けさせようとしているのかな。
さあ、どうだか。私もどうすりゃいいかわからない。
イエス様はマタイの福音書11章28節でこう言ってるよ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今はこの御言葉に従ってみてもいいんじゃない？
そう思う。私のこれまでのことをよく考えてみて気づいたの。私の人生は罪だらけなのに、それをどうすればいいかわからないって。
花、イエス様を見上げて聖書に答えを求めるんだ。覚えてるだろ、テモテへの手紙第1章15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。この罪人というのは僕であり君なんだ。キリストが君にご自身を表してくださるようにまず祈って、それから聖書のローマ人への手紙を開いて、以前君のために赤で線を引いた箇所を読むんだ。キリストは喜んで君の罪を許してくださることがわかるはずだ。君がそれを願いさえすればね。
アスラ、涙で読めないの。代わりに読んでくれる？ローマ人への手紙のデイブが線を引いてくれたところ。
いいわよ。ローマ人への手紙ね。あった。何箇所か線を引いてるみたい。最初は3章10節ね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。
うん、わかる。
それから5章8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
イエスは罪人のために死んでくださった。それが彼がこの世に来た目的だってデイブが言ってたわ。
次は6章23節。 罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
永遠の命。今まで死後の命なんて頭から信じてなかった。
じゃあまた次ね。実章13節。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。
ありがとう、アースラ。部屋で一人にさせて。神様、私は神様がいることは知っています。もしイエス・キリストがメシア、神の御子なら、私の救い主として信じます。もう、自分で自分をどうにもできないのです。
そう祈ると、私をイエスのもとに導こうとしてくれた人がいたことの嬉しさに泣きながら、私は眠りにつきました。翌朝、目が覚めた私は自分が探し求めていたものを見出しました。イエス・キリストが地上に生き、私の罪のために死んでくださったことは事実でした。その事実を信じたことにより、私の罪は許されました。それから聖書を読むと、その意味がよくわかるようになりました。その時以来、私の人生はバラ色でした。と言えたらいいのですが、事実はそうではありませんでした。私は糖尿病になり、繊維性筋炎や他にも多くの病気を抱えました。でも、私はこのように変えられていました。苦しみの中にあっても平安がある。イエス・キリストが私の友となってくれた。私の疑問への答えを見出し、イエス・キリストとは誰かを知った。今は他の人々のイエスについての質問に答えるのが大きな喜びになっています。そしてイエス様が、イエス様だけが私の罪をすべて許してくださったことを神様に感謝しています。
皆さん、ハナはイエス・キリストを見出し、イエスが信じるすべての人に与える驚くべき恵みを受け取りました。主は罪の許しと誰も奪い取ることのできない内なる平安を約束なさっています。ハナにこのことをしてくださった生ける主は、あなたにも同じことをなさりたいと願っているのです。あなたのことを気にかけている誰かと話したいと思われた方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。E メール unshackled@pgm.org です。